今回は大きく1点、定住促進、農業振興についてお尋ねをいたします。その前に、先の市議会議員選挙におきまして、再選をすることができました。この場をお借りしまして、ご支援いただいた皆様にお礼を申し上げます。さて、コロナ禍の中、我慢の日々が続いておりますが、先日開催をされました、東京オリンピック・パラリンピックの選手の皆さんの活躍やその頑張る姿に感動と元気をいただきました。特に、壱岐で合宿をしていただいた東京パラリンピック視覚障害女子マラソン選手の道下美里選手の金メダルは、壱岐の子どもたちに夢と希望を与えていただいたと思います。私も道下さんのように、子どもたちに夢と希望を与えられるように、さまざまなご意見や思いを市議会に反映し、壱岐市振興発展のため皆様のご期待に応えられるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。さて、平成27年度国勢調査における本市の合計特殊出生率は 2.22 と全国水準の 1.45 を大きく上回っております。全国的に高い水準となってはいますが、出生数は減少傾向にあり、未婚化・晩婚化が課題となっております。今後も人口減少と少子高齢化が進むことが予想され、人口減少による経済規模の縮小や人手不足など様々な課題が懸念をされております。人口減少に歯止めをかけるためには、少子化対策や移住定住施策が重要であるため、定住移住人口についてはこれまで受け入れ環境の整備や市外からの移住定住を促進するための PR 等の対策により、転入者数の増加や若者の転出の低下など効果が見えつつあることから、今後も大都市を中心とした転入促進策と若者の UI ターンの施策などのさらなる強化が必要であることから、 UI ターンの移住者への定住促進策は、住宅支援などいろいろあり手厚いと思います。また新規に農業や漁業を始める場合についても様々な支援制度がありますしかし、壱岐経済を支え定住して現在頑張っていただいている基幹産業である農業漁業の皆さんにはなかなか有利な制度が少ないように思います。今後移住定住を図るためには、現在定住していただいている市民への応援支援策が必要と考えております。そのような中、 JA 壱岐市の第9次営農振興計画では、10年後の販売高100億円を目標に掲げ、目指そう100億円で離島日本一へをスローガンに、農業振興により壱岐経済の発展に取り組まれていくようです。今回は時間も限られていますので、基幹産業である農業振興についてお聞きをいたします。まず1点目、令和元年度の農業産出額は64億で、うち基幹作物である肉用牛が46億5000万円 73%、 米が5億8000万円 9%、 葉タバコが2億9000万円 5% と、この3作目で、本市全体の 86% を占めております。しかしながら、急激な国際化の進展による海外農産物との競合、産地間競争などにより農業所得の低下や農業従事者の減少、高齢化及び後継者不足の進行のほか、耕作放棄地の増加等が深刻な問題となっております。そこで、単収14年連続県下1位の収益の高いアスパラガスなど作付け面積を増やせば、さらに高収入の魅力ある作物になると考えます。ハウスを増設する場合、現状の支援制度はどのようになっているのかお尋ねをいたします。また、 定住の応援策、施策として市の追加支援が必要と考えるが、その辺をどのようになっているのかお尋ねいたします。また、施設拡大により新規雇用する場合、国境離島法の活用ができると考えるが、その点についてもお尋ねをいたします。2点目、先ほども言いましたように、畜産業が農業産出額の販売高約7割を占めておりますけれども、高齢化や後継者不足の課題があります。特に動物を相手にする仕事であり、補助作業員不足のため、自由に休みがなかなか取れないのが現状です。また、飼料作物の作付けや収納のため、高価な農業機械を購入しないといけないので、農家の負担も大きく、高齢者による運転事故発生の恐れもあります。今後、畜産振興をするためには、補助作業員の育成、増員や農作業を代用してくれる農業機械銀行のような組織が各集落にあればかなり負担も減るのではと考えます。また、かつて和牛王国と呼ばれた鳥取県、その力は一時衰えましたが、近年全国でトップクラスの評価を受けております。その要因の一つは、和牛の遺伝情報を解読するゲノム解析を取り入れたゲノム育種をしています。遺伝子を調べるゲノミック育種化は、子牛の段階で枝肉重量や老身面積など6項目を素早く予測でき、早期に能力を見極められ、改良効率はオス牛で 1.9 倍、メス牛で 2.5 倍向上すると言われております。将来的には、このゲノム育種が当たり前になると考えますが、本市の畜産振興も視野に入れるべきと考えます。今後の畜産振興計画はどのようになっているのかお尋ねをいたします。3点目が、これからは効率的な農業経営や SDGs を推進するためにも、IC 等先端技術を導入した、スマート農業の取り組みも必要と考えます。今後のスマート農業の取り組みをお聞きします。4点目が、農業の担い手対策や人手不足を解消するため、季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者へマルチワーカーを派遣する壱岐市農業支援事業協同組合が設立をされました。壱岐市農業支援協同組合の制度と、マルチワーカーは様々な作物品目の農家の依頼に対応しなければと考えますが、農業技術取得の方法や将来的に、人員目標は何人かお尋ねをいたします。5点目が、全国的に儲かる農業に若者が続々と新規就農をしており、平成30年度では農水省の調べでは約3倍になっております。魅力ある産業であり、農業収入1000万円を目指して取り組んでいます。例えば福島県喜多方市では、喜多方ワーキングホリデーとして農村地域に関心のある大学生や都市部の人を対象として農業を手伝いながら農村に滞在し、ありのままの農家生活を体験することで心身のリフレッシュ等を行い、農業に興味を持ってもらう取り組みを行っております。就農人数を増やすためには、高収入の農家を作ることが移住定住へとつながると考えます。今後も JA 壱岐市との協力支援は必要不可欠だと考えます。就農人数を増やすため、今後の取り組みをお聞きします。以上5点、よろしくお願いします。
宇瀬和則議員の質問に対する理事の答弁を求めます。農林水産部長。
12番、宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。大きな質問事項のといたしまして、定住促進 農業振興についてのご質問でございます。一番目のご質問の一つ目は、アスパラガスなどのハウスを増設する場合、現状の支援制度と市の追加支援について、二つ目が国境離島法の活用についてということで、これについては、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の中の雇用機会拡充事業の活用ができないかということであろうかと思います。まず施設園芸のアスパラガスにおいては、収益性が高く魅力ある品目であります。県内の平均単収は1570キロに対しまして、域産においては平均単収が2585キロと、他の地域と比較すると1000キロ以上の収量差となっており、14年連続で単収長崎県下1位の快挙を成し遂げております。令和2年の JA アスパラ部会会員数は73名。販売総額は3億7300万円。栽培面積は 13.7 ヘクタールで、前年比 107% と増え、単価はキロ1057円で、前年比 103% と、新型コロナウイルスの影響を受ける中でも単価は上昇をしてきております。また、議員ご存知の通り、現在 JA 壱岐市では、第9次営農振興計画の策定が進められておりますが、10年後、農業全体の販売高100億円を目標に掲げておりまして、アスパラガスにおいては、販売量960トン、販売額10億円を目標としておられます。さて、現在の支援策としましては、国の補助事業においては、産地生産基盤パワーアップ事業というものがございます。ハウス施設の資材や自動換水設備等の機械リース導入に対しまして 50% 以内の補助率となっております。また、県の補助事業では、長崎農林業農産村構造改善加速化事業がございますが、これは認定新規就農者等に対しまして、園芸ハウスの導入にかかる経費の2分の1以内の補助率となっております。また、本市の追加支援策につきましては、アスパラガスを地域振興作物と位置づけ、市の義務負担とは別に 10% の上乗せ支援を予定いたしております。よって、事業の種類によっては、補助対象事業費の 60% から 70% の補助率となっております。また、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の活用については、雇用創出が見込まれることや、国や地方公共団体等他の補助事業の対象となるもの以外の経費であれば、制度上の実施要件が満たされれば、雇用機会拡充事業の対象となり得るものでございます。特に第一産業での雇用機会拡充事業の活用についても、改めて周知に努めてまいりたいというふうに考えております。続きまして、2番目のご質問の本市の畜産振興について、高齢化や後継者不足の中、今後の計画はということでございます。ご承知の通り、畜産は本市において重要な基幹作目の一つであります。その農家戸数は、及び飼養頭数は、7月31日現在、繁殖メス牛が617個で6122頭、肥育牛が12経営体で1380頭となっております。その畜産農家の、農家の中で60歳以上が占める割合は約 60% となっており、高齢化の進行に加え、一部では親子での事業承継が、継承がなされてはいるものの、次の世代への使用技術の継承と農業者不足が課題となっております。このような中、議員ご指摘の通り、畜産業は生き物が相手でありますので、毎日の適正な給餌が必要であり、いかに農作業を省力化するかといったことは、今まさに直面する課題であると認識をいたしております。その対策の一つとして、本市は大型機械を利用し、 農作業を請け負う農業機械銀行があります。特に餌の確保に欠かせないロールラップの一連の作業など請け負うことができ、畜産振興の一翼を担っております。他には20歳代から50歳代の農家で、同じように大型機械での作業を請け負うコントラクターと呼ばれる組織が市内の各地域に多数存在をいたしております。また市内には31の集落営農法人等が存在をいたしまして、各組織において大型機械等を導入し営農活動が行われております。また JA には小規模な草切りや草取り、農作物の植え付けや収穫、田植えや稲刈りといった幅広い農作業に対応できる作業ヘルパーの仕組みや畜産のヘルパー制度がございます。また畜産農家が一月の中で一定の休暇を取ることができる定休型ヘルパーの仕組みもあります。これら今ある仕組みを最大限活用していただき、今後も関係機関一体となって労力の軽減を図り、持続可能な農業の仕組みづくりを目指してまいります。次にゲノム解析を取り入れたゲノム育種についてでございます。従来育種化によりまして、枝肉重量や脂肪交雑などについて子牛の能力の程度を予測しているところであります。ゲノム解析ゲノミック評価技術では、この育種化による情報にDNA 情報を加え、牛の能力をさらに客観的に評価したものになります。この評価によりまして、枝肉となった際のぶどまりや、肉の食味の元であるオレイン酸の程度をより的確な情報として得ることができることになります。こうした情報を知り得ることは、肉用牛市場のニーズであり、能力の高いメス牛群を整備することにもつながることとなります。今年度から長崎県においても、まずは600頭を対象に事業が実施されることとなっております。そのうち、県内での配分により、域では105頭の実施が予定をされております。県の構想として、今年度から4年間をかけまして、毎年度の予算措置の上で本事業が実施される予定であり、評価で優秀とされた後継牛を地域に残し、受精卵移植などを活用しながら地域肉用牛の改良をさらに進める構想となっております。ただし本評価を行うにあたりましては、毛根からの DNA 情報の採取やデータ整理なども必要なことから、長期的な費用と時間を要するところでございます。今後、本市といたしましては、県及び JA と十分な連携強化を図りながら、改良事業を側面的に支援していきたいと考えております。続きまして、3番目のご質問の、今後のスマート農業の取り組みについてはということでございます。まず自治体 SDGs モデル事業の選定を受け、平成30年度から土壌水分データをもとに自動灌水システムによりアスパラガスの生産性向上を目指したスマート農業につきましては、これまでの生育のデータが少ない作物であったため、まずは生育に関連するデータの収集から始まり、データ分析の結果、土壌の水収支が生育に大きく影響していることが科学的に証明をできたところであります。令和2年度は自動灌水装置を実証ハウスに設置をいたしまして、分析結果の効果を検証するとともに、熟練農家の栽培を再現できる AI 予測モデルの開発を行ったところであります。検証の結果としては、自動灌水装置を使用することで、灌水作業における労働力の軽減と最大で約2割程度の収量増加につながっておりますが、実証期間がまだ1年間であり、統計的な優位性を検証するにはさらなる実証が必要になると考えております。今年度は域独自の AI 自動灌水システムを普及可能なものとするために、 AI 予測モデルと自動灌水装置のシステム連携作業を行うとともに、島内での利用促進を図るため、まずはアスパラ部会にご協力いただき、自動灌水システムの導入メリットに関する報告等を適宜行ってまいりたいと考えております。また、SDGs もディーズモデル事業の他に新たな展開といたしまして、水稲と施設園芸作物において、新たな営農体系を構築し、生産体制を維持拡大することを目的に、今年4月23日に、壱岐振興局、JA 壱岐市、農業共済組合、壱岐市など関係機関に加え、集落営農法人連絡協議会、認定農業者協議会、壱岐地区水田土地改良区協議会、JA 壱岐市アスパラ部会で構成する、壱岐市スマート農業推進協議会を設立いたしたところであります。これは国のスマート農業総合推進対策事業の採択を受け、去る6月13日に直進アシスト田植え機による田植え、それから8月20日には無人ヘリドローンによる防除作業、8月26日にはラジコン草刈り機による補助のり面の除草作業の実演会を実施いたしております。今後は水田の給水、排水をスマートフォン等でモニタリングしながら遠隔操作または自動で制御できる補助水管理システムや直進アシスト田植え機と同様に手を離してもまっすぐに進む直進アシストトラクターの実証実験を予定いたしております。また、アスパラガス等の施設園芸作物の定植から収穫までの肥料の施肥量など栽培管理ができる補助管理システムの実証を計画しております。昨今市内では農業法人等においてドローンを活用したスマート農業への取り組みも徐々に始まってきております。これからの農業法人や特に若い農業者にはスマート農業を取り入れ、農業機械の自動化や肥料、農薬の減量化、農業データの分析などで生産効率の向上や規模拡大、生産コストの低減など持続可能な農業を目指した新たなチャレンジにも期待したいと ところでございます。しかしながらコストも多額を要することから今後スマート農業に取り組むためにはまずもって実証検証を行い実践への道筋を明確化する取り組みを支援してまいりたいと考えております。続きまして4番目の質問のマルチワーカーについてでありますが、本年8月10日に壱岐市農業支援事業協同組合が設立をされました。現在登記手続きに、そして各種書類審査などが進められており、10月中旬をめどに長崎県により特定地域づくり事業協同組合として認定がなされ、11月の事業開始が予定されているところでございます。さて、本制度は令和2年6月4日付で施行されました地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づきまして、壱岐市では農業に特化した支援事業として、市内の若者やUI ターン希望者について労力の受け入れを希望する農業者、規模拡大を考えてある個人や法人や労力不足に悩まされている方々に派遣するマルチワーカーとして雇用し、安定した給与を確保しながら農業経営技術の習得を図ることで農業従事者を増加させるといった事業展開を予定されています。この事業の中でマルチワーカーの人件費や事務局運営費といった対象経費に対し、その2分の1を市が補助する仕組みとなっております。その市の負担額の2分の1がを国が交付金として補填、さらに残りの額に対して2分の1相当の特別交付税措置がなされる制度となっております。議員ご指摘の通り、本マルチワーカー制度では、様々な品目の農家の依頼に対応しなくてはなりません。その前提としまして、派遣を依頼される農家または法人は、まずは協同組合の組合員、 出資者となっていただく必要がございます。現在3名のマルチワーカーの雇用が予定をされており、その各々が農作物の繁忙期に合わせまして、当面年間の中で次のように派遣される予定となっております。マルチワーカーの派遣パターンとして、例えば A は4月から10月までアスパラ農家に、そして11月から3月までイチゴ農家に、それから B は同じく4月から10月までアスパラ農家に、11月から3月までは野菜農家に、C は4月から10月まで繁殖農家に、11月から3月まで肥育農家にといったように、派遣の想定がされているところであります。派遣先におきましては、携わる作業内容はそれぞれ異なることも想定されますが、派遣されるマルチワーカーは、派遣先の農業者のノウハウを現場で実践しながら、肌で感じて学ぶといったところに、ことになろうかと思います。これまで JA 壱岐が展開される研修制度においては、現場での研修により農業技術の研鑽が図られてきたケースもありますが、本制度が研修と決定的な違いとして、派遣機関において安定した給与収入と社会保険など福利厚生も保障されるところであります。このことにより、法の趣旨でもある人口減少対策、地域産業の活性化が図られるものと期待しております。現在事業の開始前でありまして、事業協同組合から事業計画書が市に提出をされており、令和5年度までの中期計画の中で3名の雇用が継続される予定となっているところであります。今後、軌道に乗れば人員の増も見込まれるものと考えております。市としましては、JA や県とも連携しながら、事業協同組合の円滑な事業展開に向けてサポートを行っていきたいと考えております。最後のご質問でございますけれども、5番目の高収入農家を作ることが移住定住へとつながる、JA 壱岐市と協力支援など今後の取り組みはとのことであります。現在壱岐市には農業経営の目標に向けて、自ら経営改善に意欲を持って取り組む認定農業者が現在320経営体おられます。ある一定の所得目標を掲げ、農業収入で暮らしていけるよう営農計画を作成し実践をされております。このように農業経営の目標に向けてやる気と意欲を持って所得向上に取り組む認定農業者等を育成することにより、その姿を見たり、その情報を聞いて、または情報を発信し、壱岐でぜひ頑張ってみたいというユーアイター者等が増加し、人の定着、定住につながってくれることを期待しているところであります。そのためには、現在策定中の JA 壱岐市第9次営農振興計画は、壱岐市の農業振興計画として捉えており、肉用牛などの規模拡大や、高収益品目の拡大と産地化の取り組み、そして農業所得1000万円を目指す農業者の増大など、営農振興計画に掲げられた目標に向けて、本市といたしましても、JA 壱岐市や県等関係機関と連携強化を図り、持続可能な営農振興と支援の充実に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
部長。部長議員。
はい。今回農業に関してかなりボリュームのある質問をさせていただきまして、詳細に答弁いただきましてありがとうございます。まず1点目の、アスパラガスのハウス増設についての支援策ということで、国のパワーアップ事業によりますと、50% の補助ということで、あとは、市の追加支援として内容によりますが、10% 上乗せ、そして県の補助もあります。状況によっては県の補助も上乗せされるということで、60から70の補助が支援があるということでした。こういった、内容についてですね、せっかくありますので、情報の発信と、例えばアスパラガスをハウスを増設する場合、 そういった相談というのは窓口は、まあ、市の補助もありますけども、あくまでも農協さんの方に、行けばいいのか、その辺を再度 お尋ねをいたします。また増設によりまして、家族経営から、集団経営となる場合には、国境離島新法の雇用拡充事業を適用ができるということは、アスパラガスで増設する場合、その市と国の補助を受けて60から70、それ以外の、それに付随する施設について、雇用の増設があった、雇用拡充がある場合は、プラス国境離島法の雇用拡充事業を、そのハウス以外の付帯施設で、使えるということか、再度お尋ねをいたします。そして、2点目ですね。2点目の、畜産業については、農業機械銀行が持つ大型機械や、20代から50代で構成をされておる各地のコントラクター制度を使われてしていると。また、31の集落営農組織があるので、その中で、持続可能な農業を目指し、現在取り扱っ、対応しているということでありました。ただですね、農業は特に、時期がほとんど重なりますよね。割と畜産に言えばだいたい同じ時期にこう集中してした場合に、個人で大型機械を持ってあるところは別に問題ないんですが、これからその畜産業をさらに大きくしようとする中で、やはり高齢者が小さいながらもですね、ずっと何件も頑張っていただいているというのが一番の基礎じゃなかろうかと思います。そういった方々に、作業員ヘルパーも含めてですね、派遣が手軽にできればいいなと思っております。特に、4番目の質問でありましたマルチワーカーの人数が増えれば、そういった形で将来的にはどんどん作業ヘルパーも増えて、マルチワーカーの登録も増えてくれば、そういった課題がなくなるんでしょうけども、それを支えている高齢者の方がさらに高齢になりますので、今度は就農ですね、農業に就く、新しく就く人のどうやって増やすか。それは、先ほども言います通り、かなりの収益がないとできないだろうというふうに思っておりますが、現在、認定農業者が320名ほどいらっしゃるということだったんですが、その時に目指すその、収入農家ですねの金額は大体どれぐらいなのかお尋ねをいたします。以上、再度お尋ねいたします。
はい、谷口農林水産部長。はい、
宇勢議員のご質問にお答えをいたします。まずアスパラガスの補助事業の関係でございますけども、その相談とかですね、どこに行ったらいいのかということでございます。この農家の方々からの相談については、JA 育士、そしてまた育士の市役所の農林課の方にもですね、声は届いてまいります。よってその情報が入りましたら、お互い情報共有を図りながら、そして、農協さん、そして、私ども育児、そして普及センターもございますので、そちらのと連携をしながら相談に乗って計画作り等をご相談に乗ってあげているところでございます。それから2番目のですね、国境離島の活用についてでございますけども、そこで、まず補助、国境離島ではですね、制度的に申し上げますと、事業拡大で設備投資を行う場合は補助対象経費の4分の3以内、上限がございまして、補助対象経費1600万円の上限で、補助金に直しますと、交付金に直しますと1200万までということになります。それから事業拡大で設備投資を伴わない場合は、 同じく補助率は一緒でございまして4分の3以内で、補助対象経費が1200万円までの上限で、900万円までの補助ということになっております。あくまでもこの対象経費はダブらないように、国の補助事業や県の補助事業と重複しないようにですね、対象外の経費を当てることが可能ということになっております。まあ、それでも実施要件がございますのでですね、それさらなるそういう実施要件を満たす、いわゆる雇用につながる雇用確保はできるのかといったことが重要なところになりますので、それらを見てからの、まあ、その対象審査の中で、審査を受けて対象となるかならないかということになろうかと思います。それから3番目のですね、まあ、畜産業等でですね、特に高齢化等で、その農作業のヘルパ まあ、容易に派遣できるようにとかいうこと、そして、収納の増やすべきだといったことでですね、その農業所得目指す金額はいくらなのかということでございます。この今先ほど申し上げたようにヘルパー制度というのは今先ほど申し上げたようにあるわけでございますけれども、特にその高齢化の方々については、やはり機械銀行等のご利用をいただいてですね、ぜひそのそういう畜産を維持していただ畜産経営を維持していただきたいというふうに思っております。それからまた地域の中で、いわゆる分業的にですね、そういう飼料作物の作業だけに当たる方、先ほどコントラクターと申し上げましたけども、そういった方々がおられまして、まあそういった方々と、それから機械銀行、そして集落営農法人等がですね、やはりそのうまくですね、そこで地域の中で分業化できて、その作業に当たっていければですね、サポートできていくんではないかと思っておりますので、それらの活用を考えていただきたいというふうに思っております。それから、認定農業者の所得目標でございますけども、一人農業所得あたり、一人あたりがですね、350万円を目標となっております。それから、家族の場合であると550万円でということで、3人家族でなればですね、農業所得を550万円という目標を掲げて、それを目指す方々を認定農業者として認定をいたしております。以上でございます。
部長、宇
治議員。はい。ありがとうございました。まあ、アスパラについてはですね、まあ、特に国境離島法に関わる分については、かなり、従前の補助以外の部分について雇用を増やすという部分で、書類等がなかなか、難しい内容になっておりますので、窓口は、まあ、JA 壱岐市としてもですね、JA と、そして壱岐市の農林課がやっぱりタッグを組んでですね、そのアスパラガスを増やそうという農家の期待にぜひ応えていただけるように、今後も十分密に連携を取っていただきたいと思っております。また畜産も含めた作業員ヘルパーについては、まあ、機械銀行並びにコントラクター、そして、集落営農が、まあ、連携を取って、まあ、そういった要望があったときに、まあ、住み分けをして、対応していきたいということでありましたので、十分、まあ、それぞれの、まあ、商売というかそれぞれ成り立たないといけないものですから、そのあたりの住み分けと連携は十分に今後もしていただければと思います。ゲノム解析、ゲノムについて一点、先ほど説明の中で、県内で600頭をして、壱岐島内で105頭割り当てがあるということでありました。これを4年かけて実証実験をして、まあ、データを積み重ねるということだろうと思いますが、まあ、壱岐にはだいたい7000頭近くの牛がいるわけですけども、今後その毎年4年間105頭で、推移していくものか、まあ、要は400頭です、420頭かですね、対象になる。その後についてはどのような計画なのかお尋ねをいたします。またスマート農業については、まあ、先ほども言いました通り、農業は特に休みがなかなか 定期休みが取れない現状であります。そこに、まあ、ICT を使ったスマート農業を推進するためにですね、スマート農業推進協議会というものを立ち上げて、関係機関が連携を取って、実証実験をしながら、まあ、今後の取り組みについて、検討されているようでございますので、十分まあ、実証実験等についてはそういった団体にも予算がありませんので、国県そして市の応援をしながらですね、その実証実験をしていただくと、してよければまた農家の方に、その情報を発信していただいて、農家の労務軽減そして、経営の向上にですね、発信をしていただければと思います。先ほどマルチワーカーの件については今後はまあ、多分令和3年は3人でしょうけど、安定的な給料を保障して保険がつく、まあ、要はサラリーマンみたいなの農業バージョンですが、将来的には個々を増やしていこうとされているのかお尋ねをいたします。
谷口農林水産部長。
はい、まずですね、ゲノム評価の関係でございます。今後も105頭をずっとですね、推移していくのかということでございます。これについてはですね、ゲノミック評価に対象牛となる、対象となる牛というものがございまして、考え方がございます。これはですね、平成28年1月以降に生まれた若雌牛、そして、および一定の期待の育種化成績以上の、または系統雌牛を、共に満たす母牛から、令和3年1月以降に生まれた雌子牛を対象とされているということでございまして、まあ、このように、この生まれた時期とかによってですね、決まってまいりますので、それで、まあ、今回は105頭ということでございますけども、まあ、これが、毎年、この頭数でいくかというのは、ちょっと、こちらではわからない状況でございますけども、ぜひ、この105頭を維持していただいてですね、生きの牛が、そういう評価に付されることを期待をいたしたいというふうに思っているところでございます。それから、農家へですね、いわゆるスマート農業の実績等は農家へ発信をしていってもらいたいということでございます。はい、これは当然ですね、実証結果をもとにですね、いい内容であれば農家の方にぜひ発信をしてですね、それをぜひ使っていただくような仕組み作りを考えていきたいというふうに思います。それから、マルチワーカーでございますけども、まあ、将来的に、まず、ここ5年までの中期計画では、まあ、3名ということでございますが、当然ですね、将来的には増やしていきたいというところでございます。これは、今、農業者の中でですね、そういう、いろんな作業を、年間通して、マルチで回していくということで、考えているところでございまして、やはりその農家の方がですね、求めるニーズというものもございますので、そしてまた農家の方からの利用料等もいただくようになりますので、そういったニーズを捉えてですね、それで、まあ、雇用が増やせれば、ぜひそういう軌道に乗ればですね、人員も増やしていきたいというような考えでおるところでございます。以上でございます。
副委員長。
はい。はい。まあ、先ほど最初言いました通り、この農業は、定住施策の一つでもあります。まあ、確かにアイターンの、まあ、一般の仕事の方にもその住居補助とかありますけども、まあ、こういった、農業の、まあ、新規農業以外に新たに、事業拡大するっていう部分については、それに、まあ、市の方が支援応援をすることも定住につながるというふうに思っておりますので、十分、その支援の仕方については研究をしていただきたいと。また、合わせて、実は先ほど言いました通り、機械を扱うのが今のところ、機械銀行のようで、27人でしたね。昨日の、前回の 質問の中でありましたが、まあそれで足らない場合はやっぱり機械を購入するとか人数を増やすとかいう部分も必要じゃなかろうかと。あともう一つはですね、地域の建設業があるわけですけども、その地域建設業の資源を生かした、まあ、建設土木業者によるそういった支援の方法、農作業の自宅っていうのも進めてもいいんじゃないかなと。まあ、国の方ではそういった方法もされているようでございますし、実際、そういう業者の中で、まあ、農作業をされているところもありますので、まあ、将来的に、まあ、購入等が難しいのであればそういったところにもですね、やっぱ密に連携を取って、支援をしていただくということでお願いしたいと思います。まあ、将来的には、まあ、宿泊施設を兼ね備えた農業団地があってですね、そこに、まあ、農業機械銀行のような農業用機械を配備して農業受託事業しながらその中で、農業技術の指導習得に向けた、まあ、農業団地っていうのを駅島内にいろんな空き地があるのでそういうのを作ればさらなる、まあ、農業の島としてですね、今後も持続可能な農業になるんじゃなかろうかと考えておりますが、その点についてまあ、将来的なかなりの展望ですから、まあ、部長というよりも、白川市長の方から、農業に対する、農業に関わる歴史の展望について、まあ、先ほど話の中で、JA の第9次計画が歴史の農業振興計画であるというふうに言われております。やはり目標がないとなかなか、それに向けていけませんし、それに行くようにいろんな配備をしていかないといけないということで、最後に白川市長の思いをお聞きしたいと思います。
白川市長、
農業に対する今後の展望でございますけれども、常々言っておりますように、壱岐市は第一産業の島でありまして、で特に農業についてはですね、まあ、京都の葵祭りで壱岐筑紫牛が使われているということ、歴史のに載っております。でこれ、筑紫牛、まあ、壱岐牛のことなんですね。でそういったことでもう、やはり、壱岐というのは、古代から農業に熱心になりました。でそれをですね、やはり今、受け継いでおるわけでございまして、壱岐は気候的にも、熱帯の、作物以外は、何でもできる。私は、壱岐は、農作物のデパートだと常々言っております。確かに、量は限られておりますけれども、品種についてはですね、もう何でも取れるという状況でございます。でそういった中で今、アスパラを含め、肉用牛等々の、特産品というものがですね、出てき、固定化されております。壱岐市農協の税益市の計画は壱岐市の農業振興計画と全く同じでございまして、壱岐市そして税益市壱岐振興局力を合わせてですね、壱岐市の農業振興に邁進していきたいと思っています。そういった中でやはり、どういうふうにそれを高付加価値をつけて、そして大量に目標としております。農業所得1000万円に向けてですね、やはり協議を重ねる。そして実証していく。そして今から IA、IoT を使ったスマート農業を含めて、全力で取り組んでまいりたいと思っております。
次に。
はい。白川市長の農業に対する意気込みを感じることができました。ぜひ10年後農業販売数100億円を農協さん、そして壱岐市、そして県と力を合わせてですね、目標達成できるように期待をいたしまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。